今の教会の暦はイエスの降誕から始まってイエスの、まあ、歴史を追った形に作られています。いよいよ今日からイエスの宣教の開始という主題でイエスの公生涯、公の生涯に入るというところになるわけでありますが、今日与えられている聖書の箇所はマタイによる福音書の4章12節から17節です。ここで特に目を留めたいのは17節、その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められたという言葉であります。イエスはこの言葉によって宣教を始めた。別の言い方するとイエスの宣教は悔い改めよ、天の国は近づいたということに他ならないということです。これを常になさったということでありますが、ここでまず悔い改めよという言葉、これはイエスの宣教を始める当時もよく使われている言葉だったのです。生き方を変える、方向を変えるっていう意味を持っているわけですが、当時のユダヤ教において特に前回のようにイエスがバプテスマを受けになったというそのバプテスマのヨハネが属していたと言われる、ひょっとするとイエスもそこにおられたかもしれないと言われているこのエッセネ派っていうユダヤ教の熱心なグループはこの悔い改めということを大変強調したわけです。ですからバプテスマのヨハネも悔い改めよということを告げていたわけですね。でそれは私たちの生き方は神様の御心にかなわない、特に神様と約束をした律法を絶えず違反してばっかりいる、だからそのことを悔い改めなさいということだったようですが、しかしその後にイエスは天の国は近づいたというふうにおっしゃっている。これはマルコによる福音書では神の国というふうになっているんですが、このマタイによる福音書の著者編集者は旧約聖書の予言が成就したというポイントでこのイエスを伝えようとしていますので、旧約聖書の精神に忠実になると10回にみだりに神の名を唱えてはならないっていうのがありますから、神の国というのも神っていう言葉を避けて天の国というふうに言い換えていると考えられるわけです。当時ユダヤ教においても神の国っていうのはいつ実現するのかっていうことは大変大きな問題だったのですが、普通にユダヤ教の指導者たちの間では神の国というのは人間が戒めや律法を完全に従順に守れるようになった時に実現するというふうに考えられていました。だから神の国が来るためには私たちはより律法に忠実に従順に生きながらいなければならない。そしてこのエッセネ派の人たちというのはそういう意味で悔い改めを表す式として洗礼を日々行った、毎日この清めを、そして悔い改めてですね、一方に忠実に生きるっていうそういう生き方を一生懸命してたということです。これに対してイエスも同じように悔い改めよっていうふうにおっしゃって同じ言葉を出されたのですが、しかし天の国は近づいたという言葉は それまでのユダヤ教の人たちの考え方とは全く違うわけです。このユダヤ教の人たちが悔い改めよっていうふうに言っている、その背景は、今あなたたちの生き方は神の国にあまりにも遠い、だからふさわしい準備をするために悔い改めさい、だから今の状態では神の国はまだまだ遠いっていう、そういう言い方なんですね。しかしイエスは、悔い改めよ、神の国は近づいたっていう、これは当時のユダヤ教に慣れていた人々にとってはびっくりするメッセージです。耳にタコができるぐらいですね。今の状態でとてもダメだと、神の国にはとても遠いっていうね、時々クリスチャン仲間でも冗談で言い合う時ありますな、それでもお前天国行けると思ってるのかみたいなね。で、天国行けるかどうかっていうのはやっぱり一つの資格がいるみたいな感覚がまだ残ってる、だからそういう冗談が出ると思うんですが、私は少なくともイエスがここでですね、天の国は近づいた、あるいはマルコによる福音書でも神の国は近づいたっていうふうに宣言されておられるのは、当時のユダヤ教の人たちが言ってた意味とは根本的に違うんです。どう違うかって言いますと、当時のユダヤ教の人々の考えでは、神の国というのは私たち人間の側から条件を作っていってふさわしいものになっていって、人間の方から近づいていくっていう、そういうものだったわけですね。しかしイエスはそうではなくて、神の側から近づいてくださったっていう、これがまさにコペルニクス的発想の転換です。違うということですね。この悔い改めるっていうことは、メタノイアっていう言葉なのですけども、メタっていうのは変える、ノイアっていうのは知識あるいは視点っていうことですね。ですから今日の題はそのメタノイアの直訳になる言葉を挙げておいたんですが、視点を変えよ。だからこの一生懸命私たちの側の努力で神の国に近づいていこうとするんじゃなくて、神の国は近づいた、いや端的に言うならば、ここでイエス様がおっしゃってるっていうことは、イエスがここに、神の国はここにあるぞっていう、そういう意味でもあるわけですね。そういう視点っていうのは、人間の側から神を見上げていくっていう生き方じゃなくて、神の側から私たちをどうご覧になっているかっていうことを想像する、それが信仰なのだ。しかもそういうふうに想像したときに、あ、確かに神は私を顧みておられるなっていうことを少しでも普段の生き方の中で感じ受け止めるっていう、それがイエスがしばしば言われた悟れっていうことの意味だと思うんです。この頭の中で、ああそうかって分かる、分かったらそれでいいっていうことじゃない、この日々の生活の中で生きてる中で、そうなんだっていうことを体で受け止めてみろっていう、それはこの視点を変えるっていう時に二つの見方があるだろうと思うんですね。人間の側から見た時ですね、一つはこれまで時々申し上げました本田哲郎神父、釜ヶ崎で伝道していらっしゃる本田神父がよく言われているように、低みに立って見上げよっていうね、自分を高いところへ置くんじゃなくて、一番低いところに立って全てを見上げよう。それがその前のイザヤ書のからの引用の一つの意味でもあります。この引用はイザヤ書の9章の1節2節、 なんですが、差別用語、軽蔑語です。というのは、ガリラヤ湖周辺の地方、ガリラヤ、それから少し下がるとサマリアになるわけですが、サマリアが中心になって、そのガリラヤ、サマリアで、いわゆる分裂したイスラエルが北イスラエル王国を作っていたんですね。それが紀元前722年にアッシリアによって滅ぼされてしまった。で、アッシリアの占領政策は極めて残酷なやり方であって、そこにいる中心的な指導者となるようなユダヤ人を全部連れ出してよそに住まわせるとともに、今度は他の国々からいろんな人々を移住させた、入植させた、さらに積極的に結婚をするようにっていう、そういう政策を取った。だからそれが元で、いわゆるサマリア人っていうのが、もうイエスの時代になるともうずっと何代も経ってますから、これはもう顔を見るだけで違うわけです。この生粋のユダヤ人から見ればもう違う顔つきになっているっていうことですが、その異邦人のガリラヤというのは、そういう意味ではあのガリラヤ、サマリアの地方にはいろんな外国人が入ってきて、当然文化的宗教的影響がありますね。ですから信仰的にもいい加減になっている部分があったみたいですね。だからそういう意味で異邦人のガリラヤっていうのは、このユダの側から、エルサレムの側から見たときに、もう律法に不忠実で、そして神に背いて、それで神が目をかけてはくださらない異邦人が支配しているガリラヤ。だからあのヨハネによる福音書にはそういう当時の人々の考えが出てましたね。ガリラヤから何の良きものが出るかっていう、そういうふうに軽蔑されていた地域っていうことです。ですからその後に、暗闇に住む民、死の影の地に住む者っていうのは、そういう意味では今度はそのガリラやサマリアにいる人々は、南のユダの人たちから見たら全く差別されている人です。そういう差別され、見下げられ、見捨てられている人々に光が差し込んだっていうね。それはイエス自らがバプテスマをお受けになったということも、この本田神父の受け止め方は、ヨルダン川っていうのはあの地域で一番低いところだったわけですね。ガリラヤに近いところでも地中海の水面下270メートルです。視界の方に近くなると400メートルぐらいだですね。ですからその一番低いところのヨルダン川になお沈んでっていう、だから一番低いところに身を沈めて、そして生まれ変わるっていうね。私たちが本当にそういう低いものの視点で常に見上げることができるようになれば、差別という問題は起こらなくなるのですけれども、どうしてもそういうわけにはいかない、長い間の習慣とか経験の中で上へ上がる、上がるっていうことがいいことっていうふうに思いますから、自分やあるいは平均的な状態から違う人を見たらかわいそうとか、場合によってはろくでないっていうふうに見たりっていうふうなことが起こるわけですね。しかしイエスはそうではなくて、一番低いところに視点を移せっていうことを言われた。これが悔い改めよっていうことの一つの意味ですね。で、もう一つの意味は、視点を変えなさいっていうことは、私たち中心に見るんじゃなくて、視点を神からの視点で見なさいと。そうすると自分が相対化されるはずなんです。私は一体何者だっていうね、神からご覧になった時に、この詩編の 二編の詩人が歌ったようにね、天に座する者笑いたまわんという、そういう神様からご覧になった時に見当違いの生き方をしてないかっていうところを意識できる、それが謙虚になるっていうことの意味だろう。それが本当に神様が中心になってるわけですから、それが信じているっていうことなの。このことをすることが御心にかなうのだっていうのは、自分で満足してますから、いつの間にか神様がどうご覧になってるかっていうことが無視されている。これがいわゆる倫理的に生きる、道徳的な基準で生きることの危なさです。自分は間違ったことはしていない、少なくとも時々間違うかもしれんけども、正しいことを追求しようと思って一生懸命生きてるんだという、これはどうしても悪いことはしないという生き方になると、守るという姿勢になるんです。だから言い訳、そして場合によっては人のせいにするっていうことが起こっている。そうしてどうしても自分を守りたいっていうふうになるわけですね。そうではなくて、天に座する者を笑いたまわんっていう意識、私を何と見てるんだろうっていう、その見ておらっしゃるんだろうっていう意識がどれだけ生きているかっていうことが実は信仰なんだということですね。時々ご紹介したんですが、教団の梅ヶ丘教会の牧師の塩谷直也先生がまた、エッセイを書いていらっしゃるのにですね、ご自分の中学時代の経験を振り返ったお話があるんです。習字の時間あんまり好きじゃなかったんですね。学校ですから白いワイシャツを着ていかなきゃならなかったんだけども、いくら気をつけても習字の時間っていうのはそのワイシャツを汚してしまうんだそうです。嫌だなと思っていながら、それでも必死になってこうお手本に従って書こうとしてたら、ある時にそばに先生がいらしたことにも気がつかなかったんです。その書いてるものをこの先生がヒュッといきなり取り上げてですね、それで歩きながら他の生徒にこう、彼の表現面白いですね、裁判の後の勝訴とか敗訴とかってビラ持って歩く人がいるじゃないですか、紙に書いて、ちょうどそういう感じでその私の書いたものをこうみんなの前に見せびらかして、みんながニタニタ笑ってる。で先生もそれでニタニタ笑ってる。最初は何のことか分かんなかったんですね。でもとにかく非常に傷つけられるわけです。自分の書いたものが笑いものになってるっていうことでですね、どうやら書き順がおかしいっていうので笑われたらしいんですが、教師はみんなでね、書き順間違うとこういうふうになるんだよ、おかしいだろうっていう意味で示したらしいんですが、それ以来彼は習字が絶対嫌いになってしまったということを書いてらっしゃるんですね。そして牧師になってから、ある、主婦の方ですが、ご婦人が半泣きになって先生のところを訴えてきた。それはその方が生まれて初めてちらし寿司を作ったんだそうです。そして照れながらも誇らしげに、自分としては初めてながら美味しそうなちらし寿司できたと思ってそれをテーブルに置いたら、それを見た知人がすかさず見栄えが悪いっていうふうに言ったらしいんですね。彼女は真っ赤になってですね、もうすぐさまちらし寿司を手袋から引っ込めてしまったんです。でその時のショックを、彼女は怒りを込めて涙ながらにこの塩谷先生に話した。彼の表現では笑った相手をぶち殺さんばかりの勢いで話してくれた。ねえ、それぐらい、悔しかった。 大の大人がちらし寿司ごときで泣きわめくなぞアホらしいなんて言わないで、私は彼女の痛みが自分の痛みのように響き、あの習字の時間を思い出しました。そう、誰だって自分の作品を笑われたらとても悲しいのですいうね、そして悔しい、ぶち殺したいぐらいの気持ちになるっていうのは、それが普通だろうと。で、塩谷先生は、私たちは神の作品ですいうわけです。だからそのことを考えてみなさい、こういう言葉があるんです。イザヤ書44-21、思い起こせヤコブよ、イスラエルよ、あなたは私のしもべ、私はあなたを形作り私のしもべとした。イスラエルよ、私を忘れてはならない。これをもっとわかりやすく言えば、このことを忘れるな、私はあなたを作った、だから私はあなたを忘れていない、忘れない、そのことをいつも思い起こせって言うんです。だから塩谷先生に言わせれば、人が神の作品である私を軽蔑したり無視したり差別したりするっていうことは、どんなにあちら側で地団駄踏んでいらっしゃるかっていうことをよく思い起こせ、また自分自身でこんな私はダメなんだっていうふうに決めつけた時に、作り主である方がどう思ってらっしゃるかということを思い起こせというふうに言ってらっしゃるんですね。だから私たちが天国に行く条件を作るのではなくて、イエスが来られた、だからすでに私たちは神の国にいるのです。天国行けるかどうかなんてもう問題じゃないんです。そうじゃなくて、大事なことは、作り主はだから私たちがどう生きるかを一生懸命見てらっしゃる、どのように隣人になろうとしてるかっていうことを見てらっしゃる、あるいは本当に悩むんだったら神の前にふさわしくない部分で悩んでいるか、見当外れのことで悩んでるんじゃなくて、私の悩みは的を射てるかなっていうことで悩むっていうことが御心にかなうっていうことではないだろうか。ですからもう一度イザヤ書の言葉を引用しますが、思い起こせヤコブよ、イスラエルよ、あなたは私のしもべ、私はあなたを形作り私のしもべとした。イスラエルよ、私を忘れてはならない。これが視点を変えるということだと思います。お祈りしましょう。天の父様、大変な雪の中導かれてこの講堂の礼拝に加えられましてありがとうございました。どうしても自己中心にものを考えてしまいます。そして大したことでないことを自己満足的に自分で評価してしまいます。また人の本当の気持ちを受け止めることにおいて鈍感でありました。でもまずあなたはそんな私たち自身を、あなたは私が作った、私はあなたを忘れないといつもおっしゃっていてくださる、そのことにいつも変えることができますように。そして他のどんな人に対してもあなたは同じように受け止め見ていらっしゃることをしっ かりと日々受け止めることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。